第2回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。市長は平成29年度の市政執行方針の中で、市政に臨む基本姿勢について述べられています。その中で、本年度は地域ぐるみで支え合いをキャッチフレーズとして、新総合計画が目指す共同によるまちづくりをさらに推進するため、最も身近な地域での支え合いにより住みよい地域を住みよさを実感できるようなまちづくりを目指すとされています。その目標に向かって5つの重点施策に沿って市政運営に当たられるとのことです。住みよさを実感できるようなまちづくりは多くの市民が願うところです。そこで市民の皆さんのお声の中から、つまり住みよい町であるために関心を持って見つめておられることの中から、何点か質問をさせていただきます。質問大項目1点目は住みよい町づくりについて質問いたします。中項目1点目は介護現場での人手不足解消策についてです。団塊の世代が75歳に達する2025年問題が言われて久しいですが、この2025年には全国で高齢者は3500万人に達し、253万人の介護職員が必要と予想されています。ところが推定数ですが、2010年以降は生産年齢人口が急カーブで減少し、あらゆる職業に従事する働き手が減ります。それは医療、介護、福祉の担い手不足も意味しています。介護においては38万人が不足すると言われています。2025年まではまだ少し年数がありますが、現在留萌市のハローワークにも介護人材を求める求人がいろいろな施設から、事業所から寄せられています。働き手が足りないため、新しい利用者さんを受け入れられない事業所もあると聞いています。質問の1点目は、留萌市でも今後高齢化率が高くなっていくものと予想される中、介護を必要とする市民も増加することと思いますが、留萌市内の介護現場における人材確保の現状と課題についてお聞きしたいと思います。質問の2点目、介護現場を担う人材育成についてお聞きいたします。この4月3日から適用された道の介護従事者確保推進事業実施要項の中にもありますが、介護の仕事に従事する方を増やしていくために、介護の仕事普及啓発事業などさまざまな取り組みが推進されています。また道内の他の市においては、資格取得費用の貸付と介護事業所に就労した場合に召喚免除する事業を行って人材を確保しようとしているところもあると聞いています。そこで留萌市においては、医療系の人材確保のための支援策を求めていますが、設けていますが、介護を担う人材育成確保のための支援策を設けるお考えはないかお聞きしたいと思います。中項目2点目は合同墓の検討状況についてお聞きいたします。昨日の質問にもありましたので重複するところも出てくると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。昨年第3回定例会で質問させていただいた合同墓についてですが、市民の関心も高く、どこまで進んでいるのとよく聞かれます。この事業の進み方によって整理することや準備が変わってくるからです。今一番気になっていることだと言われる方もおられます。今年度第1回定例会において他の議員への答弁で、今年度に合同墓の設置に向けた検討を行うと答弁がございましたが、現在の検討状況についてお聞きしたいと思います。中項目3点目、 市の施設における命名権の導入事業について質問いたします。1点目は、留萌市では本年3月に留萌市ネーミングライツ導入に関わる基本方針を作成していますが、現在導入を考えている施設はあるのかお聞きしたいと思います。2点目、導入を検討している場合、その作業の進捗状況についてお聞きしたいと思います。3点目、ネーミングライツ採用に関わる審査の考え方についてお聞きしたいと思います。4点目は、場合によっては施設の名称が短期間に変わる場合もあり、定着がしづらい可能性があると思いますが、いかがでしょうか。5点目として、名称決定について市民の意見を求めることがあるのかをお伺いしたいと思います。以上5点について答弁を求めます。大項目2点目、安心な地域づくりについて質問いたします。中項目1点目、地域の防災力を高めるための取り組みについて。東日本大震災から6年3ヶ月が経過しました。この震災では、今年3月時点で18,446人の死者、行方不明者が確認され、今なお約12万3000人が避難生活を送っています。昨年には熊本県で地震が発生し、震度7が2回、震度5弱が20数回も続いて、多くの家屋が倒壊し、犠牲者は225人に達しました。日本列島は世界で発生する地震の10分の1が起きていると言われています。地震に限らずとも、台風や水害など私たちの命を奪いかねない災害はいつ起きるか分かりません。災害について正しい知識を持ち、備える行動が自分の命を守ることに直結していると思います。留萌市において、市民の命を守るため、防災意識を高める取り組みが行われていますが、その中から何点か質問いたします。1点目、町内会などで開かれる出前講座で、防災関連の講座の開催数は、近年どのような推移になっているかお聞きしたいと思います。2点目、防災関連の出前講座などを開催していない町内会に対し、開催の働きかけを行っているのかお聞きしたい。3点目、多くの町内会で自主防災組織が設置されていない状況にあるが、設置促進のための働きかけについてお聞きしたい。4点目、要支援者名簿の作成に関して同意が得られない場合が多いと聞いているが、どのような理由で同意が得られないのかお聞きしたいと思います。5点目、地域の防災力を高めるためには、地域に防災のリーダーを育てることが必要になると思います。内閣府も防災リーダーの育成支援に乗り出していることから、それらの制度を活用して防災リーダーの育成を図るお考えはないかお聞きしたいと思います。中項目2点目は、ヘルプカードの作成についてお聞きいたします。内部障害や難病の方、あるいは妊娠初期などの方など、外見からわからないが、援助や配慮が必要な方のために、東京都が作成したヘルプマークが全国的に広がっています。議長のお許しをいただきましたので、マークを示したいと思います。このマークです。本年7月には JIS マークとして認定される見込みになっています。留萌市においてもこのマークを活用したヘルプカードを作成し、支援が必要な方々を支える仕組み作りに取り組むお考えはないかお聞きしたいと思います。大項目3は、地域が支える学校づくりについてお聞きいたします。中項目1点ですが、コミュニティスクールについてです。 教育庁は平成29年度の教育行政執行方針において、留萌市においては平成30年度からすべての小中学校でコミュニティスクール導入を進めると示されています。このコミュニティスクールの目的についてお聞きしたいと思います。2点目、全国教頭会議の中の意見で、導入に移行期間があってもいいのではないかという意見があったと聞いています。平成30年度に導入することに課題はないのかお聞きしたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の住みよい町づくりについての質問ですが、はじめに介護現場での人手不足解消策ということについてですが、留萌市内の介護現場における人材確保の現状と課題ということについてですが、厚生労働省が平成27年6月に発表した2025年に向けた介護人材にかかる需給推計によりますと、平成37年度には介護職員が約253万人必要になるとされており、それに対し供給の見込みは約215万人、およそ38万人の介護職員が不足すると推計されており、当市においても同様に介護職員の不足が懸念されるところであります。市内の介護職員の現状につきましては、各事業所において基準を満たすための人員は確保されておりますが、今後増加すると見込まれるサービス提供に対応するためのさらなる人材確保に向けては、ハローワークに出している求人数に対して、応募者も少なく、充足されるまで時間を要する状況が続いているところであります。サービス提供の増加により、介護職員の過重労働が離職へつながることも懸念され、介護人材の安定的な確保が課題となっております。今後につきましては、介護職員の労働実態の把握など、人材確保の課題や対策について、ハローワークをはじめ、各事業所との情報交換の場を設けてまいりたいと考えております。次に、留萌市においては医療系の人材確保のための支援策を設けているが、介護を担う人材の育成確保のための支援策を設ける考えはないのかについてですが、留萌市では国の介護保険制度における介護職員の処遇改善として、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の加算の拡充を図り、給与水準の向上を含めた処遇改善を平成29年度より実施し、必要な人材の確保に向け取り組んでいるところでございます。しかしながら、団塊の世代が後期高齢者となる平成37年度に向け、介護の需要が高くなることが予想されるとともに、少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴い、介護人材の確保がますます難しい状況になるものと考えております。市といたしましては、介護保険制度における介護職員の処遇改善に取り組む一方で、介護人材の確保や 定着を図ることを目的として介護サービス事業所に就労する介護職員の初任者研修や実務者研修課程に要した受講仕様の一部について貸付などを行っている自治体もございますので、効果的な支援策について調査してまいりたいと考えております。2点目の合同墓の検討状況の質問ですが、合同墓の設置に向けた現在の検討状況についてでございますが、合同墓につきましては、墓地を管理する継承者がいない、また遠く地方に住んでいる子どもなどに迷惑をかけたくないなど、さまざまな理由により、合同墓についての相談がなされており、また道内他都市においても、時代背景と市民の要望からすでに9市で合同墓を設置しており、15市において設置予定または検討中という状況にあります。当市においても設置を前提とした検討を始めており、現在は市営墓地内で合同墓設置の適地について一定の絞り込みを行ったところでございます。今後は施設規模の決定と利用条件や料金などの規約の整理と条例改正等の準備を行い、平成30年度の設置を目指して進めてまいりたいと考えております。3点目の市の施設における命名権の導入事業ということについてですが、現在ネーミングライツを導入する考えのある施設についてですが、平成29年3月に策定した留萌市ネーミングライツ導入に係る基本方針に基づき、現在各施設所管課で対象施設を選定する作業を行っております。対象施設の候補として昨年5月より供用開始いたしました都市計画公園の船場公園を含む有料公園について検討を行っているところでございます。次にネーミングライツ導入にあたっての進捗状況ということについてですが、現在船場公園を含む有料公園を対象施設として募集要項の作成を進めており、町内協議が完了した後に基本方針に基づきスポンサー企業の募集を公募により行ってまいりたいと考えております。3点目のネーミングライツ採用に係る審査の考え方についてですが、基本方針に基づき応募があった場合、申し込み者について所管部長及び市職員で構成する審査委員会を設置し、定められた項目の審査等により評価を実施し、複数の申し込み者がある場合は順位付けを行い、優先交渉権者を選定してまいりたいと考えております。4点目の施設の名称が短期間に変わる場合の考え方についてですが、命名権の契約期間は原則3年から5年までの間としており、対象施設ごとの特性や管理運営形態等に応じて決定するものとしております。優先交渉権者の決定においては、審査委員会で申し込み者の経営の安定性も審査項目の一つとしており、契約期間を確実に履行する能力も確認してまいります。また、本市では契約満了の3ヶ月前までに対象施設におけるネーミングライツの継続実施の可否を判断し、すでに決定しているスポンサー企業に通知を行うものとしております。これは愛称が頻繁に変更されることを避けるため、原則、現スポンサー企業を優先交渉権者とすることとしているところであります。5点目の名称決定 対し市民の意見を求めるのかについてでありますが、ネーミングライツは法人その他の団体と本市の契約により私有施設等に愛称を付与する権利及びこれに付帯する諸権利を付与する代わりに、当該スポンサー企業からその対価等を市が得る方法としているところであります。ネーミングライツ事業の実施にあたっては、各種法令との適合状況を常に確認し、愛称としてふさわしくない表現について具体例を示した除外規定を設けること、また、手続きの透明性、公平性を確保するため、期間を定めて公募することを原則として、施設ごとに募集要項を定めて交渉してまいりたいと考えております。さらに選定につきましても、市職員から構成される審査委員会によって、5つの審査項目に沿って評価を行って、優先交渉権を決定するプロセスとしておりますので、現段階では市民の意見を伺う手順は予定していないところでございますので、ご理解いただきたいと思います。2つ目の安心な地域づくりについてのご質問にお答えしたいと思います。1つ目の地域の防災力を高めるための取り組みについてのご質問ですが、町内会などで開催される出前講座における近年の防災関連の講座の開催数の状況ということについてですが、市ではお茶の間トークにおいて、防災意識を高めましょうという出前メニューを用意しており、この中で町内会が独自に実施する避難訓練、情報伝達訓練や炊き出し訓練などへのお手伝いのほか、防災ガイドマップの説明や防災についての講話を実施しているところでございます。ここ数年の出前トークの実施状況ですが、平成24年度、25年度については4町内会で4回、平成26年度については7町内会で8回、平成27年度については5町内会で5回、平成28年度では5町内会で5回実施してきたところでございます。また、防災講話などでは、留萌振興局や旭川気象台から職員の派遣などの協力を得ながら、より市民の方々に興味を持っていただき、防災意識の向上につながるよう、さらには行政と町内会との連携、協力を深めるという認識で、防災訓練などのお手伝いをさせていただいているところでございます。出前トークの実施回数につきましては、まだまだ少ない状況でありますので、より多くの町内会にも実施してもらえるよう、お茶の間トークの周知を図りながら、継続して実施してまいりたいと考えております。次に防災関連の出前講座などを開催していない町内会に対し、開催の働きかけを行っているのかというご質問ですが、出前トークの実施にあたりましては、ホームページや広報を中心に働きかけを実施しているところでございます。出前トークの実施回数につきましては、まだまだ少ない状況でありますので、より多くの町内会に実施してもらえるよう、また自主防災組織の設置率が低い状況であることから、自主防災組織の立ち上げにもつながるよう、これまでのホームページや広報での周知のほか、町内会長会議や町内会回覧なども利用しながら、防災意識の向上を図ってまいりたいと考えております。3点目の自主防災組織設置促進のための働きかけということについてですが、現在、28年度末現在、130ある町内会のうち、51町内会で自主防災組織が設置されており、組織率は 36.9% となっております。一方、全道の自主防災組織率は、直近の公表数字であります、平成27年度末現在で 54.3% となっておりますので、 当市の組織率は全道自主防災組織率を下回っている状況となっております。これまで組織設立に関するアンケートや設立に向けた回覧文書などを配布しておりますが、町内会のさまざまな事情もあり、設立が進まない現状にあります。防災減災に対する意識の高揚や自助・共助の大切さを理解していただくとともに、引き続きさまざまな機会を通じて自主防災組織の設置に向けた啓発などを実施し、自主防災組織の立ち上げをきっかけにそれぞれの町内会で防災訓練などが行えるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。4点目の要支援者名簿作成に関し同意が得られない場合の理由ということについてですが、留萌市における75歳以上の方や障害をお持ちの方など災害時に支援が必要であると考えられる要配慮者は平成29年3月末で4199人となっております。災害対策基本法に基づき避難行動要支援者名簿を作成し、平時から留萌警察署や留萌消防署、町内会などの関係機関に提供することが義務付けられておりますが、名簿を提供するということは個人情報を提供することとなりますので、対象者の方に対し名簿提供に同意されるかどうかについて照会を実施しているところでございます。名簿提供への同意についてですが、3月末現在1410人の方から同意しないという回答をいただいており、その理由といたしましては、自分で避難できるまたは家族と一緒に避難できるという方が 94.0% となっており、同意を拒否されている方や名簿作成の説明が必要な方は 6.05% という結果となっております。説明を希望する方については直接お話をして確認をするとともに、名簿提供調査に対して回答されていない方の調査を引き続き実施してまいりたいと考えております。5点目の内閣府の防災リーダーの育成支援制度を活用して防災リーダーの育成を図る考えはないかという質問ですが、市では地域の中でリーダーとなる方々の育成ということで、平成23年度より町内会等に対し北海道が認定しております北海道地域防災マスターの認定研修会への参加を呼びかけております。地域防災マスターは災害に対する対策や心構えを身につけ、地域の防災活動に取り組み、災害時の地域の防災リーダーとして活躍していただくもので、平成28年度においては留萌振興局で開催されたことで14名の方が受講され、これまで市内で21名の北海道地域防災マスターが誕生しております。北海道地域防災マスターとして地域の防災訓練や防災研修会の講師など、実際にボランティアとして活躍されている方がおりますので、こうした方々の活動事例を参考に防災意識を高め、地域防災リーダーを育成するため、今後も広く周知してまいりたいと考えているところでございます。2点目のヘルプマークを活用したヘルプカードを作成ということについての質問ですが、はじめにヘルプマークを活用したヘルプカードを作成し、支援が必要な方々を支える仕組み作りの取り組みということについてですが、ヘルプカードにつきましては、平成24年10月に東京都において義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からわからなくても 援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成されたものでございます。北海道におきましては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、外見からは配慮を必要としていることが分かりにくい方の一生児を支援するため、北海道と市町村連携のもと、東京都が作成したヘルプカードを活用した取り組みを推進し、道民による障害のある方などへの合理的な配慮が的確に行えるような環境整備を図ろうと、ヘルプマーク等の普及に関する取り組みについて、これは案でございますが、を作成しているところでございます。市といたしましては、全道的かつ効果的に展開していくよう、北海道において取り組みを進めておりますので、その状況を把握しながら、研究検討をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきまして、お答えしたいと思います。大項目3点目の地域が支える学校づくりについてのコミュニティスクールにつきましてお答えを申し上げたいと思います。はじめのご質問のコミュニティスクールの目的についてお答えを申し上げます。この制度は平成12年度に国の教育改革国民会議でコミュニティスクール構想が提案をされ、平成16年度からスタートしている制度でありまして、平成28年4月1日現在で46都道府県294市区町村において2806校に導入をされていますが、現在留萌市では導入をしている学校はございません。コミュニティスクールとは、教育委員会が学校や地域の実情に応じて学校運営協議会を設置している学校のことを指しています。学校運営協議会は、学校の良きパートナーになるものでありまして、校長先生が描く学校のビジョンを地域住民や保護者と共有をし、校長先生のリーダーシップのもとに共に汗をかき、そのビジョンの実現を目指そうとするための仕組みでありまして、具体的には、学校長の作成をする学校運営の基本方針を承認をすること、学校運営に関する意見を教育委員会や校長に述べることができること、そして教職員の任用に関し、教育委員会が定める事項について、教育委員会に意見を述べることができるといった3つの機能がございます。教育委員会といたしましては、本年4月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正され、コミュニティスクールの導入が努力義務化されたことに伴い、平成30年度から市内全小中学校に学校運営協議会の設置を進めてまいりたいと考えているところでございます。続きまして、平成30年度に導入することに課題はないのかのご質問にお答えを申し上げたいと思います。これまで留萌市では開かれた学校づくりを目指し、市内全小中学校において地域住民などで構成される学校評議委員会、さらには PTA 役員や接続校との管理職などを加えた学校関係者評価委員会を設置し、幅広く意見や助言を受けながら、保護者や地域の声を学校運営に反映を図ってきたところでございます。学校運営に対する評価につきましても、しっかりと行われていることから、コミュニティスクールの土台となる学校運営の参画や学校評価についてすでに構築されているものと思っておりますし、昨年度より市内校長会、市内教頭会において、コミュニティスクールの導入につきまして、 情報共有や意見交換を行ってきておりますので、平成30年度に導入することにつきましては、大きな課題はないものと考えているところでございます。以上でございます。
富水議員。
大項目の住みよいまちづくりについて の質問に対しまして、大変丁寧なご答弁いただきましたので、再質問はありません。で、2番目の安心な地域づくりについて、大項目2点目の中項目の1点目についてですが、自主防災組織の設置についてまだ組織率が非常に低いという 36.9% にとどまっている現状ですが、お茶の間トークの開催や町内会長会議での呼びかけなど働きかけが行われているということで理解いたしました。また北海道地域防災マスターは現在21名認定されていて、そのうち市の職員が5名いらっしゃるということですので、地域の防災力を高める取り組みとして、認定研修会への受講へ向けて、より積極的な啓発を期待したいと思います。で、先ほどのご答弁の中から、1点だけ再質問をさせていただきたいのですが、要支援者名簿に関してです。同意をされていない方でも、例えば本人の生活状況に支援が必要となるような変化があった場合は、どのように対応されているのか伺いたいと思います。
市長。
要支援者名簿につきましては、毎月データの更新を行っており、これは誕生日が来て対象となる方、転入転出される方、施設に入所される方など、さまざまな要因から名簿の更新を行っているところであります。また調査にあたっては、文書による調査を実施しておりますが、その際、担当課、係、連絡先を明記し、生活状況に変化が生じた場合でも、連絡対応ができるよう周知しているところでございます。
富水議員。
わかりました。続いて大項目2点目の中項目にヘルプカードについて再質問させていただきます。先ほどのご答弁で、北海道が全道的かつ効果的に展開していくために、ヘルプマーク等の普及に関する取り組みについての案を今作成していているということから、その後経過を把握しながら研究検討していくというご答弁をいただきました。北海道から取り組み案が出てきた時点で、留萌市においても速やかな検討が始まるものと期待したいと思います。そこで質問ですが、ヘルプカードを作成するようになったとき、すでにヘルプカードを発行している自治体では、ご当地のイラスト、ご当地キャラのゆるキャラのイラストを取り入れて、親しみやすく子どもたちでも安心するようなデザインで作成しているところもあると聞いています。留萌市においても、作成することを検討するときには、このような取り組みを考えてはいかがかと思いますが、お聞きしたいと思います。
市長。
北海道において作成しているヘルプマーク等の普及に関する取り組みについて、案におきまして、ヘルプカードの照準様式につきましては、実施市町村の独自性を生かしつつ、全道での統一感のある取り組みとするとなっておりますので、その条件を踏まえつつ、研究検討をしてまいりたいと考えております。
富水議員。
下。で、もう一点、少し先のお話ですけれども、ヘルプカードが作成されるようになった場合、カードが必要な子どもたちも持つようになると思いますが、 個人情報の悪用を防ぐためにその使い方を学習する必要が出てきます。また市民もヘルプカードの意味を理解する必要があるため周知啓発が必要となりますが、そのあたりのことはいかがでしょうか。
市長。
北海道が統一感のある取り組みとするという部分がございますので、北海道が啓発用資材等の準備を進めてくると思いますので、その内容を確認しながら周知啓発についても研究検討してまいりたいと考えております。
富水議員。
分かりました。どうぞよろしくお願いいたします。大項目3、コミュニティスクールについて再質問させていただきます。まず1点目ですけれども、導入に向けたスケジュールについて伺いたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。コミュニティスクールの導入検討につきましては、昨年度から市内校長会、教頭会と協議を進めてきたところでございます。本年5月には宇茂市教育委員会としての導入に向けた方向性を示させていただきました。ご理解をいただいたところでございます。今後は宇茂市小学校のように本年の4月から保護者にコミュニティスクールの仕組みなどについて説明を行ってきておりますけれども、このような取り組みを市内すべての小中学校で進めていく中で、本年の12月をめどに学校運営協議会設置規則を策定をいたしまして、来年4月からは市内全校でコミュニティスクールを導入する予定としております。以上でございます。
富水議員。
現在学校において保護者に向けた説明が行われるということですが、地域の機運を高めるための研修会などの開催はお考えになっているかどうかお伺いしたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。今年度につきましては市民を対象とした研修会の開催は予定をしておりませんけれども、国の補助事業でありますコミュニティスクール導入促進事業を活用いたしまして、先進校の視察や運営方法についての調査研究を進め、その結果を市内全小中学校、さらには地域の皆さんとともですね、共有を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
富水議員。
分かりました。あと学校運営協議会という協議会が設置されるわけですけれども、現在ある学校評議委員会、学校関係者評価委員会との関係はどのようになるか教えていただきたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。現在宇茂市では市内全小中学校に学校運営に対し保護者や地域住民の意見を反映するため、学校評議委員会、さらには学校が行う自己評価が適切であるかどうかの検証や助言をするために、学校関係者評価委員会を共に設置をしております。平成30年度から新たに設置をする予定の学校運営協議会は、地域住民や保護者などが主体的に学校運営や教育活動について協議し意見を述べることができる組織であることから、役割や機能が重複している既存の学校評議委員会、学校関係者評価委員会の両制度を一体的に捉えた上で、学校運営協議会に発展的に移行していくこととしております。平成30年度のコミュニティスクール導入時には、既存の両組織を廃止をする予定としております。以上でございます。
富水議員。
学校運営協議会の中で、教職員の任用に対する意見というのことがありまして、個人の人事案件に対する意見への懸念の声も、教職員からは聞こえる ということですが、これは全国的な傾向です。教育委員会では、教育委員会で定める規則に一定の内容を制限するような規定を設けることもできるというふうに聞いています。留萌市の教育委員会ではどのようにするかお伺いしたいと思います。
教育長、
お答えを申し上げます。現在設置を予定をしております学校運営協議会の中では、各学校の特色ある学校づくりについてさまざまな意見や協議が行われるものと想定をされます。その議論の中でどのような教職員が必要になるのかも合わせて議論されるものと思っております。現在も学校運営に必要な教職員の任用につきましては、学校長が責任を持って人事協議の中で要望しておりますので、教育委員会といたしましては、教職員の任用などに関する意見は任意項目でもあり、この項目を設置規則に設定することは考えておりません。以上でございます。
富水議員。
学校運営協議会に支援だけに偏らず統治の機能も持たせるということで理解いたしました。教育の現場には新しい内容が次々と導入されて、教職員は多忙を極めていると推察されますが、このコミュニティスクールの導入は教職員の業務の負担増にはつながらないのかどうかお伺いしたいと思います。
教育長、
お答え申し上げます。設置を進めております学校運営協議会につきましては、これまでの学校評議委員会と学校関係者評価委員会の両制度を一体的に捉えた上で、学校運営協議会に発展させることとしておりますので、負担増にはならないものと考えているところでございます。さらに学校を支援をしてくれる方々との連携調整などを学校が行ってきたところではございますが、このことが教職員にとって負担感があるとお聞きをしておりますので、今年度中に連絡調整を担うコーディネーターの配置について検討いたしまして、実施をしてまいりたいと考えているところでございます。このことによりまして、コーディネート業務が学校の組織外となることで教職員の負担軽減につながり、さらには学校を支援する応援団が増えていくことで、学校の課題解決や負担軽減につながっていくものと考えているところでございます。以上でございます。
富水議員。
学校の外部にコーディネーター、外部人材によるコーディネーターが配置されて、教職員の負担は増えないというご答弁をいただきましたので、ぜひその方向で進むことを期待しております。私がこのコミュニティスクールについて考えたときに、大項目の名称、地域が支える学校づくりについてというふうにしたのですが、この学校運営協議会が統治機能を持つということは支えることだけではないのだなということを今回の質問で理解することができました。地域とともにある学校づくりに向けて、平成30年度から学校も地域もともに活性化していく、そういう政策として進んでいくことを願っています。ありがとうございました。
答弁はよろしいですか。
はい、
はい、10番、富水議員の質問を終わります。